あ、です、です。はい、はい、はい。あれ、あれ。あ、あ、あ。なんか微妙いな。音量が。皆さん、こんばんは。始まりました。レイブンズナイトでございます。やっていきましょう。はい。とりあえず、オープニングから微妙いお知らせがございまして。何でしたっけ？アリスさんからですね、先ほど連絡があったんですが、はい、先ほど連絡があったんですが、ですね、その内容をちょっとそのまま紹介したいと思います。はい。こんばんはです。はい、こんばんは。すいません、少し具合が悪くて。以上。具合が悪くてどうしたんだろうっていうのがすごく気になるんですけど、はい、それでですね、私、返事として具合悪くてってこうね、謎をかけてみたんですが、具合悪くって、返事がございません。はい。というわけでですね、今日、レイブンズナイトを始めていきたいと思うんですけど、ちょっとですね、アリスさんが、そのね、反応がございませんので、ちょっと、どうなるかがですね、気になるところではございます。はい。これ、アリスさん来るのか来ないのか、非常に気になるところでございますけど、まあ、この辺は気にせずですね、進めていきたいと思います。はい、というわけでですね、始めていきたいと思います。レイブンズナイト。いや、でも、どうしたんだろう、これ。どうしよう。アリスさん、具合悪くて、どうするんですかって、返しときましょうかね。はい。まあ、具合悪くて、どうしたんだろうみたいな感じで、そこで止まっちゃってるんでね、どうするのか、まあ、気になるところではございますけど、まあ、このまま、とりあえずアリスさんから連絡来るまで、天使アリスということでですね、やっていきたいと思います。というわけで始めていきましょう。レイブンズナイト第560回放送ですね。本日もよろしくお願いいたします。レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に iOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する平成令和と続くラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、始まりましたレイブンズナイト第560回放送でございます。平成から令和にかけてですね、連続で行ってますラジオ番組でございます。はい、本日もよろしくお願いします。はい、まあ、そんなこんなでですね、まあ、アリスさんはちょっと今日は、返事がないというかですね、そう、具合悪くてっていうメッセージまでは来てるんですけど、その後の返事が一切なくてですね、どうするのかが気になるところではございますけど、まあ、今日はですね、普通に、配信できればいいかなって思っております。アリスさんはちょっと今日は来ないかもしれません。はい。というわけでですね、本日の放送早速、紹介していく、いきたいと思うんですが、ちょっとね、お題とかを紹介する前にですね、オープニング前にバタバタしておりまして、ちょっと掲示板とかがですね、掲示板のトップメニューとかがですね、ちょっと変更できてなかったんですよ。ですので、ちょっとだけですね、私、ごそごそと裏でトップページの更新作業をですね、していきたいと思います。まあ、ニコ生から見てる方はですね、全然問題ないと思うんですけど、一応、レイブンズナイトの掲示板っていうのがございまして、そちらもですね、トップページから一応ニコ生の放送にリンクを飛べるっていうような感じにしてるんですけど、 はい、そこの部分の更新がですね、ちょっと今できてない状態でございます。というのもですね、なぜかですね、まあ、これキャラが一応申し訳程度に動いてると思うんですけど、これフェイスリブ利用してるんですよね。そのフェイスリブちゃんでですね、カメラが認識してくれなかったんです。なんかカメラが使われてますよみたいな感じのね、メッセージが出て、ちょっとビビったんですけどね。そのカメラが何か他のアプリで使われてて、勝手に私の顔が全世界に配信されてたりしたら困るなと思ってですね、ちょっと若干ビビりつつ、まあ、でも一応大丈夫だった感じではございます。はい。まあ、そんなこんなでですね、今日の放送も始めていきたいと思うんですが、本日のお題を早速紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。よいしょ。ちょっとでっかくしようかな。これぐらいかな。はい。本日のお題はこちら。じゃじゃん。昭和あるある、平成あるある、令和あるあるで行ってみたいと思います。はい、本日のお題、昭和あるある、平成あるある、令和あるあるでございます。これちょっとね、でかすぎるんで、ちっちゃく、よいしょ。ちっちゃくしておきたいと思いますけどね。はい、本日のお題は昭和あるある、平成あるある、令和あるある。このあるあるネタでね、行ってみたいと思います。まあ、あれですね、昭和生まれの方、平成生まれの方、令和生まれの方は、まあ、いるのかな？令和生まれの方はまだ少ないとは思うんですけど、まあ、私も、昭和生まれでございます。はい。で、まあ、昭和、平成、令和とね、年をまたいだ感じではございますけどね。まあ、なんか、昭和あるある、平成あるある、ね、令和あるあるみたいな感じのですね、まあ、あるあるネタ、懐かしいネタとかね、いろいろ出てくると思うんですよね。まあ、よく話題にあるのが、まあ、さすがに、何でしたっけ、私自身もオタクなのでね、昭和アニメとかね、平成アニメとかね、令和アニメとかね、はい、令和一発目からとんでもないアニメがね、出てきたりもしてますけどね。そんなわけでですね、昭和あるある、平成あるある、令和あるあるということでですね、それらを設けていきたいと思います。はい、というわけで、和骨ありがとうございます。当然、ボンジさんさん、ありがとうございます。というわけで、一応ですね、レイブンズナイト、ニコニコのコメントジェネレーターみたいなのも入れてます。ニコ生でコメントしていただいたものに関しましては、一応、下側にですね、申し訳程度にこうね、ぴょろっと出てきたりします。で、一応、大公開時オンラインのゲームの画面映ってますけど、こちらですね、何でしたっけ、レイブンズナイトはですね、大公開時オンラインの実況放送ではございません。ですのでね、ゲームの画面内容に関しましては動かなかったり、ほぼ静止画だったりします。一応、レイブンズナイトリスボン港前が放送ブースとなっております。こちらに来ていただければですね、一応画面に映る感じになってはいますけど、これね、ちょっと思った、4行にしてるのがまずい。4行にしてるから、邪魔なんです。ですんで、1行にしてみましょうか。1行にしてみると、ちょっと邪魔やから、さらに邪魔なので、昭和、ちょっと点にしてみよう。はい。よいしょ。あ、でもこれだとあれですね。これだとなんか、すごいお題が変わった感がありますから、ちょっと待ってね、これ、なんかいい方法ねえかな。よいしょ。なんかいい方法ねえかな。昭和あるある、点。平成あるある、点、令和あるある。いや、スペースにしよっかな。とにかくスペースでも開けときましょうかね。よいしょ。こうだ。こうで、横幅いっぱいまで持っていけば、てい、うん、あ、なんかすっきりした。うん、なんかすっきりした。本日のお題、昭和あるある、平成あるある、令和あるあるということでですね、若干すっきりした感が もうちょい微妙にずらそうかな。はい。若干スッキリした感があると思います。というわけでですね、今日のお題は昭和あるある、平成あるある、令和あるある、これらで行ってみたいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板というのが出てきますので、そちらに書いていただくのも OK ですし、このコメントですね、ニコ生のコメントを残していただいたら、そちらを紹介することもできると思います。はい、アリスさんから返事来たっすね。はい、すみません、今日はお休みです。はい、了解でーす。はい。というわけで、アリスさんはですね、ちょっと今日、どうやら具合が悪いみたいでして、お休みということ、お休みということでの連絡が来ました。はい。ですねですね、今日は、ちょっと、ダラダラと、一人で喋っていきたいと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。アリスさん、お大事にということでですね、はい、一応、これも送っておきましょう。リスナーさんから、お大事にと、コメントいただきましたと、はい、アリスさんにメッセージ送っときました。はい、というわけで、俺からもお大事にと、はい、というわけで、一応ですね、アリスさん具合悪いということでですね、ちょっとお休み。ということで、まあ、アリスさんからはありがとうございますと、ちゃんとメッセージいただきましたんでね、アリスさんにも、コメント届いたと思います。はい。雲の上の天使のアリスさんにもコメントが届いたと思います。とか言ってたらね、怒られそうな気がしますけどね。はい。まあ、一応画面の中には、その天使の輪っかのね、アリスさんが、まあ、映ってはいますけど、まあ、そんな感じでですね、今日はアリスさんお休みではございますが、引き続き放送よろしくお願いします。ではですね、今日も最後までお楽しみください。レイブンズナイト、第560回放送。まあ、アリスさんいないんで一人ですけど、頑張っていきましょい。はい、というわけで、最初のコーナーの方に行ってみましょうかね。レイブンズナイト DOL ヘッドライン。はい、DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大航海時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、ちょっとしたニュース話題、まあ、世間を賑わしている情報とかですね、あと、まあ、個人的なニュースとかですね、そういったものを紹介していこうなと思っております。大航海時代オンラインはですね、毎週、火曜日にアップデート更新なんかが行われることが多いので、そういった情報を耳から入手することができる、そんな感じになっております。はい、というわけで早速行ってみましょう。まず最初は大航海時代オンラインのニュース。はい、大航海時代オンラインロストメモリーズ、まずは2月4日サーバーアップデート情報ですね。ワールドニュースから入っていきたいと思います。ワールドニュース、ハッピーバレンタイン酒場娘グランプリに関する初期のが追加されました。はい、酒場娘グランプリということでですね、2月4日から2月18日の間、酒場娘の、グランプリ投票が行われまして、まあ、今回はですね、酒場娘以外にも、酒場娘以外にもそのいろんな方がいらっしゃるみたいでございます。というわけで前回行きそびれたんですけど、これってどこから行くんだろう。本拠地や司令部などにいる NPC グランプリ運営委員会、グランプリ運営委員会というのがどこかにいるそうです。どこにいるんだろう。あ、バレンタインの使徒、使者、こいつかな。違いますね。はい、グランプリ運営委員会というのはどこにいるのかが、誰かご存知の方いらっしゃいますかね。いたら教えてほしいんですけど、こういう場合はね、リスボンの場合はこの広場にいたりする可能性がございます。 広場とかですね、広場のどこだろうね、教会前とかにいたりするんですよね、大概は。お、これ教会前で何かやってます？やってないか。あ、いたいたいた。はい、ブルームグランプリ運営委員会いました。この人にお話しかけて、冒険公益戦闘名声が500以上必要です。現地行けねえじゃねえか。そうなんですよね。今そういえばこいつ体験やかでした。はい、というわけで現地行けないということでですね、残念ですね。まあまあまあ、何でしたっけ、一応ですね、NPC 菓子職人販売からプレゼントアイテムが購入できまして、プレゼントを、渡すことができる、そんな感じになっているんです。いや、やっちゃいましたね。はい。まあ、ちょっとですね、現在私の大航海時代オンラインの、アカウントに関しましては、その入院した時からですね、ちょっとプレイできる時間が非常に少なくなってまして、まあちょっと、お休みさせていただいている感じではございます。はい、まあそんなわけでですね、大航海時代オンラインの酒場娘グランプリが、開催されております。はい、一応ですね、誰が登場しているのかが、気になるところではございますけどね、それを、はい、酒場娘グランプリなんですが、よいしょ、はい、誰がいるんだろう、誰がいるんだろう、よよよ、まあ、誰がいるかはちょっとその今攻略サイトとかも見てるんですけど、ちょっと出てなかったです、ね。はい。というわけで、続いて15周年プレイイベント、イベントガナドールリレーですね。これはあなた新たなガナドールが追加されたみたいです。はい。第3回はライザーです。ライザー登場でございます。ライザーさんが登場しました。そしてライザーさんのセリフ、はぁ、錬金術でも使えればお金に苦労しないのかしらっていうね、コメントですね。お金にルーズな部下の尻拭いのためにイングランドからやってきた海軍士官、金策目的の海戦なのでもろもろ切り詰めているらしいです。はい、ちなみにライザーなんですが、ひらがなのライザーでございます。はい、で一応ですね、ライザーの紋章とライザーの旗が、ゲットできるみたいでございます。まあ、第2回はアルベロだったらしいですけどね。儲け話に釣られてきたポルトガル商品にアルベロが、アルベロが登場しまして、第3回はライザーでございます。はい。なんかね、絵柄がとってもキュートに、ポップになってまして、ね、これはこれでちょっとね、これはこれでちょっとその、なんかいろいろと別の意味でね、あれな気はするんですけど、まあまあまあまあまあ、著名人イベントガナドールライザーですね、15周年プレゼンプレイイベント、そしてですね、デルフィンショップボーナスキャンペーンが開催中でございます。こちらはですね、公開コインを2000枚以上購入した方に、特別船素材発注書っていうのがゲットできるみたいでございます。まあ、これ何でしたっけ、特注シリーズのね、船素材ですね。それが1個入手可能ということでですね。まあ、さらにですね、公開コインを5000枚以上使用することによって、ゴージャスロットっていうのがゲットできるみたいです。で、まあ、ゴージャスロット2個ですね。まあ、これを、使用すると何かのアイテムに変わるらしいんですが、はい。ゴージャスロットの中身はですね、いろいろとこう装備品がございますが、各4% とか 8% とか非常にね、確率低かったりするんで、まあ、これ専用のアイテムとかだったらさ、場合によっちゃね、一口5000円のガチャになりそうな気がします。あ、5000円で2枚、チケットもらえますからね、一口2500円のガチャのような気がしますけど、まあ実際どうなんでしょうかね、一口2500円のガチャね。しかもその、何でしたっけ、普通の消費アイテムのお守り系みたいなもんね、出てきますから、ね、結構 外れと思われるものもちょろちょろございますんでね、ちょっと怖いガチャだったりはしますけどね。はい、で続きまして幻の先、機能変更ですね。復刊育成サルベージキャンペーンに関する機能が終了しました。でデルフィンショップの陳列の公式となりました。以上大公開してオンラインの公式サイトのワールドニュースですね。そしてですね、トピックスの方ですね、2月4日から出る、あ、これは紹介しました。で、2月15日、16日、発見アカデミー大会が開催予定でございます。ポイントプラスは200以下。失礼しました。2月の15日、20時30分からは、アストライオスワールドのアテネで。そしてですね、16日の日曜日は EOS ワールドのチュンニスで開催予定でございます。発見アカデミー大会第103回ですね。なんとなんとアカデミー大会も103回目ですよ。103回ですか。はい、というわけでですね、あ、今ですね、ゲーム内でその画像をちょっと送っていただけてます。はい、ライザとかジョゼとかアンジェラ、ですね、あと、パールラティ、ジョスティーヌ、ユリア、リュリネとかね、ビットーリアとかイングリドがいるんですけど、気になるのはね、あれですよ、誰だ、メメがいるかどうかですよ。メメがいるかどうかですね。メメちゃんがいるかどうか非常に気になるところでございますけどね。まあ、最近その何かとこうね、何かとこう、出しゃばることが多いメメちゃんでございますけどね。彼女がそのバレンタインのイベント会場にいるのかどうかが非常に気になるところではございます。はい、ではですね、よいしょ、はい、よいしょ、でですね、はい、以上ですね、ワールドニューストピックスでございました。で、現在ですね、大回線とかのですね、情報は出ておりません。はい、大回線情報とかは出ておりませんので、大回線の情報とかは出ておりません。はい、あとですね、いくつか画像をいただいてるみたいでございます。ではですね、最近起こったちょっとしたニュース、気になるところ、紹介していきたいと思いますが、はい、まずですね、ちょっと最近話題になってます、コロナウイルスですね。はい、中国とかで流行ってますコロナウイルスなんですが、現在ですね、横浜クルーズ船の、乗客乗員の複数人から陽性反応が出ちゃったというね、感じではございますので、ね、まあ、これでその、まあ、クルーズ船となるとですね、まあ、結構その密着した状態で海の上で過ごす形になりますから、これはね、船の上から上陸させないようにね、出てしまう可能性もありますけど、まあ、潜伏期間の人も合わせたらもうちょっと結構なね、人数になりそうな気がするんですよ、ね。はい、まあ、クルーズ船自体ですね、結構な人数数が乗ってたらしいんで、はい、まあ、これはこれでね、その上陸させなかったら、その隔離できるのではないかなと思うところではございますけどね。でですね、それでですね、あとはその、何でしたっけ、日本から帰国したタイ人2名がコロナウイルスに感染してたりとかですね。ですんで、まあ、それとかもあってですね、現在日本がですね、まあ、すでに、その、コロナウイルスのね、汚染国、まあ、感染、ね、もう感染が広まってる国ということでですね、その、日本から、 その別の国へこう入国拒否されるっていうパターンがですね、出ちゃってるらしいんですよね。はい。まあ、日本からのその入国を拒否するっていう国がちょろちょろ出だしてるみたいな。はい。ですんでね、まあ、今のところ、まだ数は少ないんですけど、だからそこに入国する場合は、日本以外の国で、まあ、2週間ぐらい滞在した後に、入国する必要がある、みたいな感じになってるみたいですね。ですんで、まあ、今はまあ、そこまで、深刻ではないかもしれませんけど、ちょっともう少し状態が悪くなると、日本から海外にね、海外旅行とかですね、まあお仕事で海外に行ったりするときに、入国拒否されるっていうケースも出てくる可能性があるんですよね。まあこれ実際に、すでにですね、日本ではね、感染が広まりつつあるんで、まあ地道にね、地道にこうね、少しずつ数減らしていくしかないような気がするんですけどね。まあこれね、あまりにもその被害っていうかね、今年オリンピックなんかも控えてますから、まあちょっとそのあまりにも状況がね悪化していくと、はい。被害が広まっていきつつあるような気がするんです。まあ、ちなみにですね、日本人にこう深刻な打撃を与えてるかもしれませんけど、私の財布にもちょっと結構な深刻な打撃が来まして、まあ、ほらコロナウイルスでですね、そのいわゆる医療関連とかマスク関連株がこう高騰してたんですよね。で、このビッグウェーブに乗るしかないって思って、こう関連株をこういろいろ買ったんですけど、はい、現在、私、何でしたっけ、FX で有り金全部溶かした顔してます。はい、FX で有り金全部溶かした顔、差分は用意してないですけどね、そんな顔になってます。まあまあまあまあまあ、なんでだろうね。なんでだろうね。ほら、株ってさ、買ったらこう上がるか下がるかの2分の1じゃないですか。ね。はい。6回チャレンジして、1勝5敗ですよ。2分の1です。2分の1の確率。6回チャレンジして、1勝5敗。まあ、これ呪われてるようにしか思えないですよね。そんなわけでですね、コロナウイルス関連株で私絶賛爆死中でございます。いやーね、ビッグウェーブには乗れなかった感じではございますけどね。まあそんなこんなでですね、ちょっとまあ偉い目になってる感じではございますけど、まあ何でしたっけ、大阪の病院にですね、もうすでに入院されてる方もいるみたいですね。まあ日本に関しましてはね、その衛生環境はいいのでそんなに広まらない、衛生環境やその健康状態がいいのでそんなに広まらない可能性はあるような、広がらないような気はするんですけど、そう、なんか現地でまあ亡くなられてる方とかの状況を見ると、なんか他の病気をすでに持ってて、そいつとの合併症でっていうパターンがあるみたいでございます。ですんでね、まあ、ちょっとね、その辺気をつけないといけない部分ではございますけど、まあそんなにね、焦るなって感じらしいですけどね。まあ、実際どうなんでしょうかね。まあ、今後、本当にバイオハザードみたいにね、感染がものすごい勢いでこう広まっていくとかね、そんな状況になってるような気もするんですけどね。だってその日本旅行から帰国したそのタイ人の方がコロナウイルスに感染してたんですけど、どこで感染してたんだって話ですよね。はい。まあ、どこに行ってどこで滞在してたかっていうのは明らかになってないらしいんですけど、まあ、すでにその日本国内では 結構ね、誰も大流、実はもうすでに大流行してて誰も気づいてないっていう話、可能性もありますからね。これでもほんま怖いですよね。だまあそうなんですよね。その何でしたっけ、すでにですね、その日本国内に、まあ、この春とかですね、春の間にその武漢からでも、1700人ですかね、さらにそれ以外 その中国からですね、まあ、34万人の方が日本に来てるらしいんですよね。はい、まあその現地ね、一番発信源からはすでに1700人とかで、それ以外も中国から34万人ってことなので、正直満員電車、日本とかって結構人口密集するパターン非常に多いじゃないですか。まあ満員電車もそうですし、まあバスとか、あと街中なんか歩くとね、歩行者天国っていうか、もう人が大量にね、うちゃうちゃおるところいっぱいありますから、そういうところでですね、もう完全にネズミ山方式で、増えていってる可能性があります。まあ現在その日本人から日本人への感染の検査とかは行われてませんからね。はい、だからまあバスの運転手さん、バスガイドさんとか感染者も出てますのでね、これ相当実は隠れてるだけで、日本でも相当な人数がいそうな気がします。まあこれね、本当どうなんでしょうね。はい、まあ、これ実際にその日本国内でね、外国の方に感染させちゃったってなったらですね、まあ日本の立場自体が結構危うくなりますから、まあ原因とかその辺、原因じゃないかな、どこで感染したかとかね。これその本当コロナ検査したら、まあそれこそオリンピックがね、難しくなってくるっていうケースもありますから。そうなんですよね。その現在日本人、渡航歴のない日本人は現在ウイルスの検査がしてもらえないみたいなんです。だから あくまでその個人的な検査とかですね。まあ、ただですね、そのあんまりやりすぎると心配してですね、関係ない病気でも検査に来てですね、その病院がパンクしてしまうっていうケースが出てきます。ですのでね、まあ、本当日本国内の詳しい情報、正しい情報というのが欲しかったりしますけど、はい。ですので、まあちょっとね、今後の動向も気になりつつ、私の、買った株価が上がっていくことを祈りつつですね。はい。ですので、まあ結構ね、驚異的な勢いでその感染が増えていってますんでね、今後の動向も気にしつつ、皆さんもね、なんか調子悪そうだったら、まあ病院、まあこの時期ね、別にそのコロナウイルスだけじゃなくてもインフルエンザとかですね、他の風邪とかそういったのも、ございますので、調子悪いなって思ったらですね、病院に駆け込むようにしてみてください。はい。で、それ以外に、気になるニュース。はい。で、最近ですね、マスクですね、それがまあ、ものすごく売れまくってまして、はい。これね、最近そのマスクお一人様1個までとかですね、お一人様1個までみたいな感じで、やってるんですけど、まあ、そのマスクを転売しようとね、大量に買おうとする、買う人とかですね、行ったりしますし、で、まあ、中国人がその佐賀でマスクをですね、4万2000個買い占めて、武漢に寄付したとかですね、まあ、旅客機が無償で運んだりしたらしいんですけど、ですんで、まあ、何でしたっけ、これね、マスク関連株が上がってくれりゃね、すごい いいんですけど、ね、私、何でしたっけ、今回のその騒動でですね、ちょっと いくつか上がりつつある株は持ってるんですが、他は爆死してるんでね。ね。ですんで、ま、何でしたっけ、まあ、不謹慎ではございますけどね。なんか、病気ですね。こういう、その、ね、感染症なんかで儲けようと考えるのは非常に不謹慎なような気がしますけど、ね、ですんでね、あんまり言い続けると、なんと、なんというようなところではございます。でもね、その中でですね、ちょっとその明るいニュースかどうかはわからないんですが、はい、タイ政府がですね、新型コロナウイルスによる肺炎の治療薬を見つけたっていう発表があったんですよね。はい。まあ、これバンコクにある、タイのバンコクにある病院の医師がですね、まあ中国人旅行客の患者に、エイズウイルス、HIV の治療薬と、インフルエンザの、薬をですね、混合して投与したところ、症状の改善を確認したらしいです。まあ、使ったのはですね、エイズの治療薬である、ロピナビルと、リトナビルですかね。で、インフルエンザ薬のタミフルですね。まあ、オセルタミビルっていう、まあ、商品名はタミフルなんですけど、まあ、それをですね、感染確認から10日しても回復しない重症の中国人女性に投与したところ、そこから48時間以内に新型コロナウイルスが消失したらしいんです。はい。で、まあ、これですね、新型肺炎の治療にめぐっては、中国当局も、まあ、アメリカの製薬の、大手のアンビーってところもですね、エイズ治療薬の活用を検討してるらしいんですよね。はい。ですので、その、タミフルが効くのかみたいなね。インフル VS そのね、エイズの混合薬で治るんですね。まあ、高齢者でもこの新型コロナウイルスが消失したらしいんですけど、まあ、これね、何でしたっけ、マスク買い占め、もうそうなんですが、今度はそのね、中国人がこう薬を買い占め出したりとかですね、するらしいんですけど、はい。まあ、この新型コロナウイルス自体がですね、まあ、なんか SARS が HIV の、延期配列を獲得した奇跡の突然変異っていうインドの大学の発表があったんですけど、まあ、コロナウイルスから HIV に来た成分、とデリー大学が発表して偶然とは言いづらいっていうことなんですが、まあ、これね、これがその、本当かデマか、いろいろ言われてたんですけど、なんかまあ、自然界には通常存在しない不自然な組織を発見して、実際はウイルス関連を誰かが作ったのではないかとかね、そういう噂があったんですが、まあ、これが本当かデマかどうかは別として、ですので、インフルエンザ関連と HIV 関連の、ね、薬を使うとコロナウイルスが消失するっていうね。はい。ですので、まあ、これね、HIV、ウイルスのようなこの挿入を発見して、まあ、コロナウイルスにそういった挿入を発見されて、まあ、ウイルスが設計された可能性を示している。まあ、でもそれで、まあ、逆に言ったらそれが功を奏したのかは知れないですけどね。その HIV、AIDS の薬が効くというね、ことが発見されたということなんですが、まあ、実際その、これに関してはその副作用がね、気になるところでもあります。副作用とかがどうなるか気になるところでもありますし、まあ、逆に、ね、 それこそ HIV をばらまくようなね、感じになったりするんでね、まあ、実際その、何でしたっけ、これもそのコロナも HIV もインフルエンザもなんか一本腐りの、あの、プラス RNA ウイルスだから、まあ、抗 エイズ薬でですね、ウイルスの増殖を止めて、タミフルで細胞から出てくるのを止めるっていうのは理にかなってるんですよね、感じでもあるんですけど、まあ、実際は、どうなんですかね。まあ、結構この希望が見えたニュースではあります。まあ、いろいろとこうね、研究所から漏れた説とかがあったりするんですけど、まあ、これね、どこまで信じていいのかわかりませんが、タミフルがバカ売れしそうな、そんな感じでは。まあ、と思ったらね、その、まあ、バスガイドでこう、バスガイドさんが濃厚接触ということで自己申告はされたんですが、まあ、保健所は症状が悪化したしてから来い、みたいな感じでね、あれをね、門前払いされたりとかっていうのもあったりはしますけどね。はい、というわけでですね、よいしょ。まあ、こんな感じで、世間のニュース、紹介したところで、はい、現在私、まあ、大公開試合オンラインをほったらかしてですね、コナンエグザイルっていうゲームをやってます。はい。大人なマインクラフトですね。コナンエグザイルっていうゲームをやっててですね。まあ、そちらでも、中国人と日本人が揉めてたりしてますけどね。はい。というのもですね、なんか、何でしたっけ、ゲーム内でですね、なんか特定の時間帯になるとね、回線っていうかものすごくこうね、ラグが起こるっていうね、そういう症状がちょくちょく出てまして、ものすごくラグが出るんですけど、それでですね、その中国人がそのチートとかハッキチートを使ってるんではないかみたいなね、ハッキングしてるんではないかみたいな、そんな話がね出て、いや、お前らの方がそうだろうみたいな、お前らがログインしてる時間に重たくなるんだぜみたいな感じの言ったら言い合いが起こったりとかですね、そういったのがこう頻繁に起こってまして、ですんでね、ちょっと、ある意味、殺伐とはしています。まあ、PVE サーバーですんでね、PVP じゃないのでね、まあ、そこまで殺伐とする感じではないんですけど、ちょっとね、若干殺伐してる感がありますね。まあ、一応ですね、大人なマイン、大人なマインクラフトっていうことでですね、結構ね、なんて言ったらいいんでしょうかね、過酷な世界、世界観自体がね、まあ昔のね、何でしたっけ、もうね、文明が発達してなくてですね、まあ普通にその奴隷制度が、奴隷がいたりとかですね。剣とね、剣と弓の世界だったりはするんですけど、まあ、魔法的なものがね、あまりないんですよね。炎魔法とか回復魔法とかそういったものはないので、若干リアル寄りではございますけど、まあ、モンスターがいたりとか、まあ、ワープがあったりとか、若干ファンタジー的な部分がございます。あ、ちょっとすいません、放送中申し訳ないです、ちょっと、電話かかってきました、一瞬だけですね、ちょっと離席します、すいません、一応離席中と、ちょっとほんじゃ申し訳ないです、一瞬だけちょっと離席します。 はい、すいません、戻ってまいりました。いや、ね、ラジオ中にね、緊急事態的な、電話が来て、まあでもあれですね、後で、まあ連絡しますみたいな感じで適当にお茶を濁したりはしてましたけど、まあこういう時にですね、やっぱりアリスさんがいてくれると、非常に助かる感じではございます。はい、すいません、急に離席してしまって申し訳ございません。なんかものすごい、こうね、生活感が、まあね、中の人も一応ね、人間ですので、はい、ラジオとね、ラジオ中にもかかわらず電話とかがかかってきたりとか、まあそんなにね、緊急事態ではなかったんで、安心ではございます。はい、まあそんなわけでですね、何の話してたかな？あ、そう、コナンエグザイルってゲームを、まあね、レイブンズナイトのリスナーさんでもございます。私と、かがみさんと、あと、泉さんとですね、泉式部さんとこうやってたりはしてます。はい。まあ、そんな泉式部さんからですね、ちょっとラジオ前にその連絡をいただいたものがございまして、何でしたっけ、あれですね。よいしょ。なんか、まあ、これアリスさん来られたらということなんですけど、アリスさんがいないんでね、残念なことありますけど、なんか100均で購入したジェルクリーナーアイテムがございます。はい、まあ、ジェルクリーナー、これな、キーボードを掃除したりする、まあ、クリーナーアイテムだったりするんですけど、皆さんがググっていただければわかると思います。スライム状のね、なんかその何でしたっけ、ゲル状のですね、そのスライム状のやつをこう、キーボードの隙間にこう滑り込ますんですね。まあ一度は何でしたっけ、想像したことあると思います。はい、ファンタジー系のね、小説とかが大好きな方は想像したことがあると思うんですけど、そのスライムがこうゴミ掃除をする的な。それをね、実際にその、剥がし、ベタッとひっつけて剥がしたら、こうゴミが、キーボードの隙間とか、そういうところからこうゴミが取れるっていうね、そういうジェルクリーナーなんですけど、これ、ね、実際、使用された場合どうなんですかね。なんかちぎれて、その切れ端がね、残ったりしないのかなってところでございますけどね。まあ、キーボードやリモコンの上をこうコロコロしたら隙間のホコリはすっきり取れるらしいんですよ。ジェルクリーナーっていうのね。でもその何でしたっけ、キーボードの隙間に入ってこのね、ジェルがちぎれて戻ってこれないっていうことがあったりしないのかなっていうのが気になるところではございますけどね。はい、そして、ね、バレンタインの、イベントなんですが、まあ私の船に乗りっぱなしのエレナちゃんはいるらしいです。はい、俺の船に乗ってるエレナは一体どこに行ったのかっていうね、気になりますけど、まあその辺はね、イベント、そうなんです。なぜその、私の、大航海時代オンラインで私の船にエレナが乗ってるかって言いますと、なんかエレナちゃんを乗せて、南アメリカまで送ってほしい的なイベントがあったんですけど、そのイベントの途中でですね、オスマンに亡命したんです。オスマンに亡命したらそのイベントがね、進行しなくなってですね。はい。オスマンに亡命したがためにエレナちゃんを、南米に送り届けるという、こうイベントが進行しなくなってしまいまして、不可抗力でございます。はい。不可抗力でございます。 ですのでね、一応、エレナを、船に乗せたままの状態で、です。ってことになったりします。はい、というわけでですね、今日の DOA のヘッドラインはこの辺にしておきましょうかね。はい、まあ、このクリーナー関連のお話に関しましては、ね、お題的に用意してもいいかもしれませんけどね、生活雑貨とか掃除用品とかね、豆知識的な、そう、重曹を使って掃除するといいよとかね、キーボードをこうね、掃除機で掃除しようとしたら、キーをこう掃除機が吸い込んでしまってね、歯抜けだらけにキーボードがなってしまったとかね、そんな話もとかいろいろあると思うんですけどね、そういったお題をね、どっかのタイミングで用意できたらいいかなって思っております。はい、というわけで、DOL ヘッドラインでした。はい、じゃあ後半のお題のコーナー行きましょうかね。レイブンズナイト、お題のコーナーでーす。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いていただいている方のために自己紹介しておきましょう。まず私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR です。はい、一応何でしたっけね、時代に応じてですね、何でしたっけ、変態バーチャル YouTuber、 略して HR って名乗ったりもしてますけどね。はい、まあ、時代が進むにつれてですね、 HRR の意味もこうね、変わってくるというね、そんな感じのね、あれではございます。元々の意味、元々は高校生の意味あったんですけど、まあ忘れました。で、まあ、そんなわけでですね、今日、お題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、昭和あるある、平成あるある、令和あるあるですね、これらでいってみたいと思います。はい、まあ、昭和の時代ですね、昭和の時代はこんなだったんだぜとか今聞いても信じられないようなことっていうのもありますし、まあ、時代が進むにつれてですね、風習だとかですね、そのやり方とかが、変わってきたりとかいろいろあるんですけどね、まあ、そういったものをちょっとね、みんなでこう喋りながらですね、やっていきたいと思います。まあ、まずですね、例としていくつか挙げていきたいと思いますが、はい、まずこれね、私が正直、何でしたっけ、今回のそのお題を作るきっかけとなったんですが、まあ、昭和の教師あるあるですね。まあ、私が小学校の頃、まだ昭和だったんですけどね、体罰とかがね、普通にあったんですよね。今だともう絶対大問題になってると思うんですけど、私自身ですね、小学校の時に担任の先生にぶん殴られた記憶があるんですよね。まあ、ぶん殴られたというか、その顔面ピンタ食らったというかですね、まあ、いわゆるその、何でしたっけ、遠足の時にですね、そのまあ、歌を何組かに分かれてですね、班に分かれて、替え歌とかね、面白い歌をね、紹介するのがあったんですが、まあ、その際にですね、その私が、まあ、のグループは、その歌詞の中にですね、まあ、差別的な、ね、歌詞を入れてしまったんです。まあ、子供の頃なら、まあ、ありがちだと思うんですけどね。はい。まあ、何でしたっけ、そういうその障害者的なものを、笑うような感じのね、差別的な歌詞をで歌ってしまって、歌い終わった瞬間に、その先生にビンタ食らったっていうね。まあまあ、その 何でしたっけ。まあ、というのもですね、その、どんな内容か、どんな内容っていうほどでも、まあ、紹介するほどでもないと思うんですけど、まあ、いわゆる障害者的な方をね、置いておくその特別クラスみたいなのがあったんですよ。で、そのクラスのことを、まあ言うたら、ね、けなすみたいな感じの歌詞だったんですが、はい、うちのグループにですね、そのクラスの男の子がいてですね、一緒に楽しく歌ってたんですよね。はい。ですんでね、その、別にそいつをいじめてたわけじゃなくてですね、もう一緒に、その子とは別に仲良かったんでね、一緒に楽しく、一緒に歌ってたのに、先生にぶん殴られるというね、はい、感じだったりはしましたけどね。まあまあ、でもその、やっぱり、その先生はね、正しかったと思いますよ。まあ、差別的な発言をね、咎めるっていうのはね、重要なことだと思います。まあ、子供の中ではね、その、悪気がなくそういったことを言う人もね、いますんでね。ちゃんとそれを気づかせてくれたっていうのはね、素晴らしい先生かなとは、素晴らしい先生なのではないかと思いますけどね。まあ、そういう意味ではですね、そう。だから、その、昭和あるあるでね、あれだったのが、まあ、そうなんですよね。その学校、教室で先生が喫煙したりとかですね。そう、何でしたっけ。先生、教師がですね、学校でタバコをプカプカしてるってこと、普通にありましたし、で、あとですね、その、なんかチョークを投げたりとか、ね、定規、物差しじゃないですね。長い定規あるじゃないですか。それでそのね、言うことを聞かない生徒をこうペシペシしたりとかさ。まあ、最近そんなことをしようものなのね、体罰とみなされて、こうね、加害教論っていうことでですね、いろいろとこう処分が下りそうな感じではございますけどね。その学校あるある。そう、あと、そうですね、もう今では考えられないんですが、真夏とかでもね、水飲むな、みたいなね。飲んだらダメっていうのもありました。私自身、剣道をやってたんですけどね。剣道の稽古中は水分取っちゃダメみたいな。そういうのもあったんですけどね。もう剣道なんかは、ほんま、ものすごい汗が出ますから、拷問ね、のような気はするんですけどね。はい、実際はどうなんでしょうね。はい、まあ、水分を取っちゃダメみたいなね、のが昔は普通にまかり通ってたんでね、これがね、どうなるのか。まあ、あとはその給食残せないとかね。はい、まあ、そんなのがあったりはしたんですけど、まあ、この辺、皆さんの経験とかあればね、ぜひぜひ語ってほしいところでございますので。はい。でですね、他の、例としましては、まあ、平成アニメあるあるっていうことでですね、その、平成初期のアニメ、はい。平成のこの最初の方のアニメでですね、何でしたっけ、なんか妙にね、輪郭がすんごいキャラとかいっぱいいませんでした？これ俺だけかな？なんかほっぺの部分がものすごい尖ってるというかさ、はい、その平成の初期頃のアニメでですね、そう、そのなんか今でこそその輪郭、人間に近い輪郭になったんですけど、なってはいるんですけど、その妙にね、そのほっぺたの部分がこう尖ってるというか、結構奇形的なね、アニメとか漫画とかが流行ってた気がするんですけど、ね、今見るとあれが普通には、私当時からあれを普通には見えてなかったんですよね。ですんでね、その、すごいね、輪郭のキャラがいたっていうね、記憶があるんですけどね。まあ、アニメ自体は見てたと思うんですけど、 あの絵柄が当時から普通には、私は普通には見えてなかったんですね。はい。で、まあ、平成あるあるとしましては、そのノストラダムスの大予言ですね。そう、あの、2000年、21世紀になったのって、実は平成13年なんですよ。21世紀になったのが、実は平成13年ということでですね、そう、平成になってから、だいぶ経ってから、21世紀になった感じです。ですんでね、まあ、平成あるある、昭和あるある、令和あるあるということでですね、それらをちょっと皆さんに、募集したいと思います。まあ、どちらかというと昭和あるあるがすごい多そうな気がしないでもないんですけど。まあ、何でしたっけ、令和アニメとしましてね、すごい異色を放ってます、まあ、先週先々週から紹介してます、もう異種族レビューはなんですけど、これがですね、アメリカの配信サイトから削除されたらしいんですよ。はい、テレビアニメ異種族レビューズ北米版がですね、配信サイトから、削除されて、理由は基準から外れたため、削除することが最も敬意ある選択ということでですね、はい。ね、これ一応慎重に検討した結果、このシリーズは基準から外れたため、サービスから削除されました。私たちはクリエイターに対し最大限の敬意を払っており、コンテンツを大幅に変更するよりも削除することが最も敬意のある選択だと考えました。ということでございます。はい。ね。まあ、何でしたっけ、まあ、この作品自体もですね、そのファンタジー世界を舞台に、まあ、様々なこの性風俗店をね、渡り歩いてその良し悪しをレビューするっていう内容なんですけど、まあ放送前からですね、もうこの内容、放送、ほんまに放送できるのかみたいな感じでですね、結構ね、不安視する声も多かったんですが、まあ一応ですね、まあ放送開始後もね、ファンを裏切らないようなね、もうとんでもない内容でございます。ね。もうBPO に喧嘩売りまくってるような、話でございます。もう画面いっぱいにね、R18 って映って何も見えねえみたいなね。前回なんかその音声のみでお楽しみくださいみたいなことをね、やらかしてまして。はい。で、まあ海外ではですね、もうアニメオブザセンチュリーみたいな、今世紀最高のアニメっていうね、評価も上がってたんですけど、まだ21世紀始まって、20年ぐらいしか経ってないんですけどね。はい。ね。ですんでね、まあ、現在、ページ自体は残ってるんですけど、各エピソード見ようとすると、このページは存在しません的なのが出てくるらしいです。はい。まあ、これね、何でしたっけ、台湾のね、アニメ配信サイトでも、なんか修正版、にしますね、過激なので修正版の地上波で放送されたバージョンにしますって言った瞬間にそのね、配信サイトのこう契約者数が激減してしまったがためにね、やっぱりね、無修正版に差し替えますみたいな感じになったりはしたりしましたけどね、まあ、ある意味狙い通りなのかもしれませんけどね。で、まあ、日本だとね、地上波版はこう修正されまくってまして、何でしたっけ、ATX で、そのアニメ配信サイトですね。まあ、そちらが結構ね、ほぼ無修正のその過激な表現のまんまやってますので、そこのね、加入者がね、すごい増えてるっていう話もちらほら聞きますけど。まあ、今世紀最高は、コメントでいただきました。今世紀最高っていうのはですね、頼むからこれ以上のものは出ないでくれ、みたいなね。そんな感じの、意味合いなのかもしれません。まあ、クールジャパンです。クールジャパンのアニメが、令和一発目からとんでもないアニメがね、出てきた感じではございますけど。まあ、そんなわけでですね、昭和あるある、令和ある、平成あるある、令和あるあるですね。来ていると思うんでいきたいと思います。はい、エフマーノさんからいただきました、ありがとうございます。幸か不幸か、日本でギリギリ昭和を迎えて3時代を生きておりますが、それぞれの時代の中で思い 思い出深いことがいろいろありますが、個人的に思い出す昭和平成の思い出といいます。昭和編、体操ズボンが女子はブルマーだった。あー、小学生時代ブルマーを経験。そうですね、女子ブルマーだったっすね、我々の時代もね。これ今ではね、完全に絶滅してますけど、これでもね、実際どうだったん、実際女子はどうだったんでしょうかね。はい、実際にその、当時ね、当時その履いてた人とかはね、どう思ってた、どう感じてたのかっていうのはね、どうだったんでしょうかね。その経験した人、その恥ずかしかったのか全然普通だったのかですね、まあいろいろあると思うんですけどね、はい、まあその辺の、コメントが気になるところではございますけど、はい、よいしょ。でですね、田舎のコンビニエンスストアは24時間ではなかった。そう、そもそも24時間営業のコンビニエンスストア自体が意外と新しいんですよね。一番出た最初のコンビニエンスストアの、まあ、走りでございます。セブンイレブンなんかも朝の7時から夜の11時までってイメージでしたから、イメージというか意味でしたから、そう、24時間営業ではなかったんですけど、まあ、早朝から、まあ、11時、かなり遅い時間まで営業してるっていう、セブンイレブンが、まあ、発祥だったりするんですけど、今は24時間営業にはなってますけどね。はい。で、喫煙可能な列車や航空機、定期列車に、列車食堂車があった。そうなんですよね。その昔は普通に来る、何でしたっけ、電車の中でも喫煙できてたんですよね。まあ、今でこそその電車の中でのその喫煙はダメですけど、まあ、航空機はね、結構その早くから喫煙不可だったような気もするんですが、どうなんでしょうかね。電車に関しましては結構ね、まあ、満員電車とかそんなは無理でしょうけど、普通にそのね、喫煙 OK なその電車とか、田舎なんかは普通に酒飲んでタバコふかしながら電車乗ってる人とか普通にいましたからね。でですね、固定電話がダイヤル式が主流だった。そうなんですよね、あの黒電話とかそうなんですけど、今まで、じゃあ今のそのね、何でしたっけ、最近生まれた方なんかはもう黒電話とか見たことないんじゃないですかね。そのダイヤル式のジーコジーコやるタイプのやつですね。で、逆にそろそろそのボタン式の電話なんかもね、もうなくなってくるかもしれません。ね、なくなってくるかもしれませんけどね。そう。で、何でしたっけ、その時代を感じたなっていうのがあったのが、そのあれですね、子供がこうね、あの電話ごっこをするときに、まあ俺らの時代だったらそのテレビのリモコンを持ったりとかね、バナナを持ったりとかしてたりするんですけど、最近の子はこうなんか板状のものをね、手帳とかそういったものをこう電話にするっていうね、そのスマホ文化になってるような気がします。まあそのうちね、ボタンのある電話機も見たことなくなるのではないかな。まあでもさすがにそれはないか、うん、はい。で、家庭科は女子の授業で男性の参加率が非常に低かった。あー、ありますね、ありましたね。まあでも私その家庭科とかは、家庭科というか料理系はね、すごい好きだったっす。はい。まあでもその、お裁縫とかね、それ系、まあミシン扱った授業とかもあったんですけど、そういったのはやっぱり苦手でしたね。まあ今、 今ではどうなのかな、その、なんかクラス分けみたいなのがあって、その選択式の場合にですね、その参加しなくてもいい授業とかがあったりもしたのかな。はい。そして今ほど航空機に搭乗する機会はなかった。そうなんですよね。あ、そういえばその昔といえばですね、何でしたっけ、大阪から香川県にですね、飛行機が飛んでたんですよね。でも今はその、バス、ね、橋が渡りましたし、明石海峡大橋、鳴門大橋、瀬戸大橋ができたので、まあ、飛行機ではですね、その大阪から香川県の直行便っていうのは今もうないらしいです。ないというか、まあ、私が探した限りはなかったです。でも昔はその、大阪から香川県、まあ、たかだか四国行くためのそのね、もうほんまに数十分の距離、ね、飛行機だったらもう数十分、1時間もかからないような距離を、飛行機の路線があったんですよね。ですので、まあ今、もし大阪から香川県に飛行機で行こうと思ったら、大阪、東京行って、東京から香川みたいな感じのね、便で乗るしかないみたいなね。だから、ある意味、近場の場合は、今より航空機に乗る機会は多かったのかもしれませんけどね。で、花形スポーツは野球とバレーボールだった。そう、それがね、いろいろと時代によって、ね、変わりますよね。その、花形スポーツって結局、なんかメディアの影響っていうのがすごい大きいと思う。そう、バスケットボール、スラムダンクが流行った時なんかもうバスケがこうね、大人気だったりしましたし、それより前だったらキャプテン翼とかが流行った時期なんかが、ね、J リーグとか、J リーグもそうですし、その、サッカー系がね、大人気だったんですし、まあ、それより前とかでしたら当然もう、巨人の星とかドカベンとかね、タッチとかそういう野球漫画が結構人気があったり、する時期。だから、あと、あれですね、何でしたっけ。バレエとかだったら、ね、そのバレエ漫画みたいなのもありましたからね、なんか忘れましたけどね。まあ、昭和はこうね、サッカーなんてマイナーなスポーツでラグビーの方が人気でしたねっていうね、コメントがございますが、そうなんですよね。昭和サッカーはすごい、J リーグがね、流行り出してから、ですよね。そう、その、何でしたっけ。私、そう、だから J リーグが始まった時の、ラモスとか、アルシンドとか、三浦和義とかね。あのあたりがね、まさに流行ってた時期ですね。あの時はそのサッカー選手とかが、結構、テレビ CM とかにバンバン起用されてましたから、で、J リーグアイスとかのね、シールをこう集めたりとかもしてましたよね。はい、で、まあその J リーグアイスなんかでも当然強いチームが人気あったんですけどね、その、なんかその中であんま人気のないチームとかの、シールが出る確率がすごい高かったような気がするんですね。あの辺操作されてたんではないかなって勝手に思ってたりしてますけどね。はい、で、高校生、中高生の、町、原宿、大人の町、銀座、シニアの町、これなんて読むんだろう。巣鴨か。シニアの街、巣鴨という風に住み分けができていた。中高生は、原宿で、大人は銀座、シニアは、巣鴨というね。これでも実際、今はどうなんでしょうか。オタクの街、秋葉。ね。まあ、秋葉原とかはいつの間にか、ね、そのマニアックな電子部品の街だったのがいつの間にかメイド喫茶の街になりつつありね、そんな感じだったりはしましたけどね。私もその高校時代に秋葉とかに結構遊びに行ったりもしてたんですけど、結構ではないかな、年に1 10回ぐらい遊びに行ってたりしてたんですけど、いわゆる怪しいジャンク屋に入って怪しいジャンクパーツを買ってね、結局使いもせずに恋するっていうのもね、経験したことが何度かございます。ね。まあ、あの辺はね、ロマンがありましたよ、ほんと。ね。はい、では続いて、電車も家も、非冷房で扇風機装備という場所が多かった。そうなんです。今でこそ、その、何でしたっけ、冷房、エアコンですね、普通に完備されてますけど、昔はね、エアコンなんかなかったですからね。普通にその、何でしたっけ、扇風機でしたし、車なんかもね、その暖房はついてるけどエアコンついてないっていうのもありましたしね。今の私の実家の軽トラはついてましたけど、私が子供の時にあった軽トラなんかは、暖房はついてるけどエアコンはないですね。冷房はなかったですね。まあ、車なんかも冷房がオプションっていうことはありましたけど、今では普通にね、冷暖房でございます。まあ、そういえばバスに扇風機ついてたような記憶がっていうことでございますけど、まあ、でも扇風機ね、電車に未だについてるんですよね。ついてるやつもあるんですよ。冷房を入れた上で扇風機で送風するっていう感じのね、はい、のがついてる電車も未だに走ってたりしてます。はい。で、生徒手帳にパチンコ店、競馬場、ゲームセンター、カラオケ店、スマートボール店への入場禁止という項目があった。なるほど。まあ確かにね、そのパチンコ店、競馬場なんかも完全にアウトですからね。一応年齢制限ありますから、まあ、ゲームセンター、カラオケ店はね、OK なような気がしますけど、スマートボール店ってなんだそれ。はい、スマートボール店ってなんだ。はい、あ、今ではなんかかなり、はい、スマートボールってまあピンボールおよびパチンコの編集らしいですね。まあ何でしたっけ、スマートボールはパチンコ台が垂直に並んでるんですけど、横物って呼ばれててですね。まあ、その、パチンコ店ではかつてそのパチスローが出回る以前の、遊戯機としては流通してた。なるほど。まあ、バガテルやピンボールから派生したもので、まあ、何でしたっけ、その、ちょっと斜めってる、やつにね、上から降りてくるっていう、その、まあ、画像を見たらわかるかな。どっちかっていうと、その、子供用のゲームセンターとかにも置いてあったような気もしますけどね。はい。まあ、そういったね、大人のお店に入場を禁止するっていうね、項目があったそうです。で、平成編。美容院が男性も気軽に行きやすくなった。いやー、ね、美容院ね、陰キャな方には、美容院行きづらいですよ。陰キャな方には行きづらいですよ。はい。で、競馬の学生または未成年の馬券の購入は法律で禁止されていますが、大学生の馬券購入が可能になったそうです。で、PC とインターネット普及により通信販売が当たり前になった。そうなんですよね。この通信販売、通販がね、当たり前になったおかげで、まあ、流通業がね、発展はしつつあるんですけど、その流通関連のね、人手不足によって逆にヒーヒー言ったりとかですね。で、携帯電話の普及で携帯電話が携帯で通じるようになった。むしろそうなんです。携帯電話どころか電話って言ったら携帯電話になりますし、もうむしろ携帯電話どころかもうスマホっていうね、俺の携帯知らんっていうよりも俺のスマホ知らんって言ってる感じでね、スマホがね、基本語になって、それこそそのうちね、電話というね、単語自体が通用しなくなってくる可能性ありますよね。はい。で、高速道路の1000円定額化に混乱を来す。 そうなんです。何でしたっけ？ ETC ついてたら距離料金になったりするケースもあるんですが、まあ、大阪の高速なんか、阪神高速なんかもそうなんですけど、ETC 付きの車だと距離料金なんですけど、まあ、区間料金なんですけど、ETC ついてないと、マックス払わされるっていうね、めっちゃ短い距離乗ったのに、マックスお金取られるっていうね、そんなことがありますんでね。もう、高速道路もね、ETC ついてない車に対しての、差別化っていうかね、もうそれこそ本当高速乗る場合、ETC ついてなかったら人権ない勢いのね、お金の取られ方しますけどね。差別。差別がひどいです。はい。で、サッカーの J リーグが組織化され、サッカーが身近なものに。そうですよね。これサッカーが流行った理由でもございますよね。で、僕っ子や男の娘の登場により、ジェンダーフリーが広まる。これはどうなんでしょう。そういえばね、翻訳に困ったっていう話が先週もしたじゃないですか。僕男の子じゃ、僕女の子だよっていうね、何でしたっけ、翻訳に困る、一人称がね、日本人だとこういろいろあってですね、まあ、僕女の子だよっていうセリフをどう訳す、ある留学生がですね、どう表現したらいいのかっていう、日本語の一人称のさ、僕っ子っていうのをね、っていうのは日本ならではですね、まあ、英語では僕っ子のわびさびは伝わらないのかっていうね、まあ、一見しょうもないのにでかすぎる壁っていうね、まあ何でしたっけ、僕っ子とか俺っ子って英語圏だとただの矛盾らしいですよね。そう、まあ、僕のような一人称のニュアンスっていうのも訳せないですし、女の子っていうのも訳すのもすごく難しすぎるっていうね。そうなんですよね。だから、何でしたっけ、まあ、僕っ子自体は翻訳することはできるんでしょうけど、女性がですね、俺とか僕とかっていう、いわゆる男勝りの喋り方をして、で、それでそのね、その場面の空気感っていうだけかな。それを表現するのがすごい難しいのかな。まあ、逆にですね、何でしたっけ、英語の教科書に載ってるように、何でしたっけ、 How are you に対して I'm fine, thank you, and you っていう定番な、返事があったりするんですけど、そんなね、返事が現地のネイティブの方にちょっと気持ち悪いっていうねのが、やってまして、How are you って聞いた時のネイティブの方がどのような返事をするかっていうのもね、いろんな人にこうね問いかけてみて、それをこうレポートした動画があったんですよ。だからHow are you? って聞かれた時に I'm fine, thank you, and you? って答えた人はいないらしい。いなかったですね、その動画では。まあ実際どうなんかっていうと、How are you? って答えたら Fine! とかね、それだけで答えたりとか、ね、Good! とかでのみ返事したりとか。だからまあある意味、何でしたっけ、大阪人の、儲かりまっかーに対してぼちぼちでんなーみたいな感じの、ね、それもね、実際に、ね、言わないでしょうけどね。まあ、でも、儲かってますかとかさ、結構大阪人内でのやりとりではあったりはしますけどね。はい。まあ、ゲーム内のコメントでもございますけど、一般的に使われる一人称だけで、私、うち、僕、俺、自分の名前、自分これだけあるからな。まあ、それこそそれがしとかさ、それこそチンって言ったりもする、したりとか、マロって言ったりもするじゃないですか。ね。 まあ、僕っ子萌え自体がこの一人称が多彩な日本人ならではっていうことですね。はい、低所得、物価安が始まり低コストチェーン店が広まったり、プライベートブランドが広がる。駅のホームに、ホームドアが設置される。そうなんですよね。まあ、何でしたっけ、最初からしとけよって言いたくはなりますけどね。コンビニエンスストアの拡大や24時間営業のスーパーが拡大されるというのが思い出されます。はい、ありがとうございます。じゃあ、次行ってみたいと思います。ファンネルネハン寂聴さんからいただきました。ありがとうございます。昭和編、おっぱいポロリのドラマや映画やアニメが山ほどあった。そうなんですよね。それこそあれですよ、そのゴールデン放送のゴールデンタイムでも普通におっぱいポロリしてましたからね。ドラゴンボールのね、亀仙人に対してこうね、ブルマが おっぱい見せるシーンとかね、ランマ2分の1とか普通におっぱい見えてましたからね。で、少女の全裸が普通に放送されていた。水着の女性というだけで興奮することができた。いや、まあ、これは正直個人の趣味だと思いますけどね。はい、ビデオが一般的ではなかったので、記憶することではエッチなシーンを覚えたり、映画やドラマのタイトルを覚えていたそうです。で、スカート切り間が普通にいた。ほうほうほうほうほうほうほう。で、金髪女性の雑誌が普通では、入手不可能だった。ほうほうほうほうほう。で、外国人イコール金髪が当たり前で、みんなパイパイもお尻も大きくて肌が白いのが普通だと思っていた。うん、海外は遥か遠いもので今みたいに気軽に行ける居場所ではなかった。で、アメリカ横断ウルトラクイズに参加してアメリカへ行くことが憧れだった。で、クイズ大会の優勝商品の定番がハワイ旅行。ね。これね、クイズ大会の優勝賞金、ハワイ旅行。まあ、今はそんなにね、ハワイ旅行魅力感じる人はいるのかな。予算の都合でできないとかね。まあ、でもその、あれですよね。その、まあ、外国人は金髪が当たり前で、まあ、みんなパイパイもお尻も大きくて肌が白いのが普通だと思ってたっていうのはありますけどね。まあ、でも実際映画とかだったら、黒人がね、登場する映画とかも結構いっぱいありましたから、まあ、そこでもないかなとは思ったりもしてたんですけどね。まあ、昔のグラビアアイドルとか眉毛が妙に太かったりとかね、そんなありますよね。今では考えられないですよね。で、平成編ですね。ピップ藤本のダダンの CM、ダッダーン、ボヨヨン、ボヨヨンのフレーズ。うわ、懐かしいですね。アダルト市場における石棺ですね。ダッダーン、ボヨヨン、ボヨヨン。懐かしい。はい。で、使用済みの、制服や水着、下着の販売が頻繁にあった。そのブルセラショップとか普通にあったっすからね。今ではアウトなのかな。はい。まあ、その一応ですね、まあ、高度経済成長から20世紀の末期頃まではあったらしいです。ああ、違いますね。ブルセラっていうのを、ショップ自体はその、そう、最初に紹介した体育で使われてたそのブルマと、セーラー服のセラーを合わせたブルセラっていう、その、混成語らしいんですよね。まあ、ショップ自身は、そういったその中古の制服や体操服なんかを扱ってるショップだったりするんですが、これ今はどうなってるんですかね。 まあ、1991年から92年にブルステラショップが多数誕生したらしいですね。まあ、今はその法規制とかが、はい、1993年にその初めてブルステラショップを摘発して、古物営業法及び職業安定法違反。で、少女も110人ほど補導されたらしいですね。まあ、これはこの時点では、1993年の時点では、未成年の下着販売の直接規制する法令がなかったため、別の既存の法律を適用しての摘発になったらしいです。はい。で、ただ、まあ、店内で少女らに直接販売させる場合は、店を提供しているだけなので、古物営業法の適用はできないらしいんですよね。でも、ブルステラショップ自体をこうね、法令で対処するために、そういったものをね、使用済みのものを販売することが禁止されたらしいですね。はい。まあ、ブルステラショップ自体が、衰退はしてる感じではございますけどね。はい。まあ、一時期一気に栄えて一気になくなった感じではありますけどね。まあ、でもあれって、ね、何でしたっけ、不健全ではありますけど、不健全ではありますけど、援助交際とかね、そういったに比べたら、まだ健全なのかもしれませんけどね、お互いウィンウィンになるんで、まあどうなんだろうな。まあいいや。はい、で、アニメの登場人物が低年齢化。いや、でもね、これはね、最近はね、なぜかおっさんが、ね、活躍する、ね、おっさんがファンタジーで活躍する的なのが流行ってたりしてますけどね。はい、そう、最近の、異世界ものの小説は、おっさんが、まあ、お父さん的なんで、その子供をこうね、見るタイプと、なぜか、悪役令嬢がすごい多いです。どんだけ悪役令嬢いるんだろうぐらいの悪役令嬢がすごい多いです。はい。そう、その悪役令嬢だったのが、ね、構成して、こうね、無双する的なのがすごい多いです。で、コンドームの一般普及。で、ピルの存在の普及。そうですね、避妊具がね、普及したのは、まあ、普及したがために、少子化が続いてるのかもしれませんけどね。で、ジュニアアイドル市場の低年齢化。まあ、これはね、あれじゃないですか、そのアダルト系が、ね、アウトになったから、ジュニアアイドルに走ってる部分もあるのかもしれませんけどね。なんか昔はその、何でしたっけ、未成年の、アダルト雑誌とか普通にありましたからね。今ではその持ってるだけでアウトですから。で、キュースクブルマーが、知的思考アイテム化する。で、女性のパイパイのカップ数が大型化に伴う市場の変化。CD は普通で E 以上で初めて性的対象。CD 以下で、以下で、ペドフィリアロリ対象になるらしいです。まあ、でもね、これ、ね、CD はもうでかいですよ。はい。まあ、この辺を話し出すとね、大変なことになりそうなので、スルーしておきましょう。そして、異世界といえば漫画の異世界おじさん。そうですね、異世界おじさんはね、面白いですね。ちょっとかわいそうになってきますけど、あれは面白いですね。で、女体盛りの世界進出。はい。で、祭りにおける少女の、ふんどし着用率の低下。これ、ふんどしで合ってるよね。ね。 でもね、俺的にはその女の子、日本のお祭りとかだと、そのふんどしとかよりもね、そのハッピー姿とかね、あとその巫女装束とかの方が俺は好きですよ。はい。ね、なんだろうね、何でしたっけ、すごい俺の個人的な趣味なんですけど、その、なんだろう。はい。まあ、いわゆるふんどしとかってさ、露出部分多いじゃないですか。はい。ハイレグ的な？だから、なんかね、まあ、水着にしても、ビキニみたいなね、際どいやつより、なんかフリルスカートとか、パオレやったっけ、パレオやったっけ、パレオかなんかで、その隠されてる方が個人的には好みだったりするんです。はい。はい、まあ、そんな、なんでね、その女性のふんどしはね、俺的には、な部分もありますけど、はい。あ、今日はアリスさんお休みですか？そうなんです。今日は、アリスさん、具合が悪いみたいでして、お休みということになりました。まあ、お大事にということでですね、いただいたコメントとかをお送りして、送ってます。なんかアリスさんに対するコメントがございましたら、私が直接、ね、アリスさんの LINE にコメントしておきますんで、なんか一言、どうぞ。残念ながら今日はアリスさんお休みです。期待して来ていただいた方申し訳ございません。おっさん一人でやってます。ラジオ番組でございます。はい。で、お大事にですね、ありがとうございます。アリスさんね、体調ね、気を使って、まあ来週にはきっちり復活してほしいっていうね、のはございます。はい、雲の上のアリスさんにもね、死んでないけどね、はい、アリスさんにもね、メッセージはお届けしておきますのでね。はい。で、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。はい、アリスさん復活したらコナンしないかっていうね、コメントございますね。はい。リスナーさんからね、そう、コナンエグザイル、面白いですよ。ね、何でしたっけ、結構やれることが非常に多いし、戦闘システム自体もね、そのダークソウルほどではないですけど、アクション要素がね、そこそこ強かったりしますけど、別にでもアクション苦手な方でもですね、捕まえた奴隷にフル装備させて、ね、自分の代わりに戦ってもらう的なね、攻略方法もありですからね。はい。で、昭和の教師あるある。給食の時間に嫌いな食べ物が出ても残すことを許さず、お昼からの授業が始まっても食べるように強要されてました。まあでもね、これね、何でしたっけ、そのアレルギーとかそういったんまでなったらどうなのかなっていう部分はありますけどね。そう、何でしたっけ、もし私の場合ね、牡蠣が絶対食べれなかったので、ね、そう、なぜかね、うちの学校、ごくごく稀に年に1回か数回、牡蠣飯が出るんです。で、牡蠣飯が出たらね、教室内にこう、牡蠣の匂いが充満するじゃないですか。で、私はそれが耐えれないので、もう、その、給食の時間から、その後の授業すべて、窓の外で、に向かって、その、顔を出した状態で、ね、授業なんか受けられるような状態じゃなかったです。なんしか、その、匂いを、ぐっと嗅いじゃうとね、吐いちゃうんですよ。ですんでね、教室の中にいること自体がね、ほとんどまともにできなかったですね。で、体育教師は竹刀を片手に持ってですね、私は赤飯の匂いで同じ症状が起きます。なるほどね。小豆の匂いがダメなのかな。まあ、 ね、こればっかりはね、ほんと好き嫌いっていう、好き嫌いっていうか、ね、そう、匂いとかで、ね、吐き気が出てしまうっていうのはね。でも、あんこは好き。なるほど。不思議なもんですね。はい。で、まあ、体育教師は市内を片手に持って校内を巡回してました。教師の言うことに口答えしたら次第にで殴られるなんて普通でしたね。まあ不良生徒もトイレや体育館裏などでタバコやシンナーを吸っていたので、教師も自衛のための試合というのもあったのかもしれません。そうなんですよね。なんかうちの言うたら結構その暴力沙汰を起こすってことが非常に多かったので、うちの今日学校なんかはね、中学校なんかはそれこそその柔道のね、あの全国トップレベルの先生とかが普通にね、来てましたけどね。で、まあそれでその不良の生徒とこうね、あの殴り合いというかとつき合いになったりして、まあそれはそれで結構問題にはなってましたけどね。はい。で、高速で髪型が決められていて、男子は全員丸刈りでした。教師は丸刈りのメリットとして、中卒で働くときに、企業からの印象がいいので就職しやすいと言ってました。令和の今時なら、99% が高校に進学して選ばなければ全員大学まで授業を、卒業できる時代なのに、昭和の時代は地方は中卒で、工場勤務のケースも非常に多くあったので、それを考えての丸刈りだったんだろうけど、今なら人権無視の体罰ですね、ということでございますけどね。まあそう、でも今ってね、丸刈りって別にね、あんまね、ボサボサな髪はダメですけど、ちゃんと整えてたら普通に印象はいいような気がしますけどね。はい。好き嫌いコメント。セロリがダメですね。セロリ私も苦手です。で、もち米がダメでして、餅は好き。苦いから。もち米って苦いのかな。なんかお赤飯でちょっと甘いような感じがするんですけどね。まあ嫌いな方の前で、言うのは非常に申し訳ないんですけど、私お赤飯に、ごま塩かけて食べるのすごい好きです。てかむしろ赤飯大好きです。はい。まあこればっかりはね、この好き嫌いがあるんでね、もう何でしたっけ、多分今頃、コメントいただいた方はですね、その俺に対して俺牡蠣大好きやでって言われてる感じをね、感じてると思います。その私もね、あるんですよ。その牡蠣が嫌いですけど、あんな美味しいもの食べれないなんて人生損してるとかって言われたりするんですけど、余計なお世話だって言いたくなったりするんで、そちらの気持ちもすごくわかるので非常に言いづらいんですけど、私は、赤飯意外と好きです。はい、牡蠣好きにはダメですですね。はい、その気持ちをお互い理解できたらね、ハッピーになれると思いますよ。好き嫌いは押し付けるものではございませんのでね。はい、それこそね、何でしたっけ、人の好き嫌いに文句を言える人間はですね、どんなゲテモノ料理だろうとね、どんなにまずいものだろうとね、好き嫌いなく食べれる人間限定ですね。サルミ焼きを美味しいと食べれる方は、それを言う資格はあると思います。はい、では続いて平成の教師あるある。泉は高校が進学校だったため、学力や成績だけが絶対の価値基準でした。東京大学や、京都大学などの、旧帝国大学や国立大学の医学部などを志望校にすることが入学の条件です。それ以外の私立大学などを志望校とすると非人間的な扱いを受けました。泉も数学や物理などの理数系の科目がさっぱりできなかったので、高校は義務教育ではないので成績の悪い奴は来なくていいってはっきり言われました。結局泉は私立大学に進学したので、国立大学に進学した優秀な同級生に未だに合わせる顔がありません。 成人式も出席しなかったし、高校の同窓会も一度も出席したことがありません。学歴社会を痛感しております。まあ高校の時の担任が死んで同級生が会社で定年になって、学歴や社会的地位が関係なくなった頃に自分ももし生きていたら嫌味な昔話をしに同窓会に出席してもいいかなって思ってます。そうなんですよね。まあ私は同窓会とかね、むしろ出席ね、ネタとして出席しますけどね。そうなんです。私なんかは、ね、特に進学校、まあ普通校ですね、普通学科のコースで、まあ当然大学とか専門学校に行く人多かったんですけど、私なんかはもう高校卒業して大阪に出てですね、タレントね、芸人になろうと大阪に出て、結局ね、才能は芽生えず、まあ舞台役者みたいなこともやってたんですけど、才能に恵まれず、まあ今年香川県に帰ることになったんですけどね。まあ一応ですね、その何らかで、表現ですね、エンターテインメントですね。まあ今ではその別にテレビとかラジオとかの世界だけじゃなくてですね、こういったね、ネット配信とかを利用して表現する方法っていうのはいくらでもあると思いますんでね。まあ、香川に帰ったら香川に帰ったで、いろいろと自由な時間もできると思いますので、まあ、水曜日のラジオは続けつつですね、そのエンターテインメントなことをね、やっていけたらなとは思っております。はい。ですんでね、もし YouTuber デビューとかすることもございましたら、レイブンのナイト聞いてる方ぜひぜひ応援してください。よろしくお願いします。で、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんは。昭和あるある、タバコが自販機で子供も買えた。今ではタスポがいりますからね。で、平成あるある、携帯電話が一般化。コナンゲーム中なのでこれぐらいかなって。かがみさん、コナンプレイ中なんですね。はい、私も一応、レイフンズナイトが終わったら、ちょろっとだけ参加しようかな。で、ですね、一応同窓会なんですけど、私は全く出てない上に引っ越し先を教えてないから、精神不明扱いされてるかもしれないっていうね。はい。平成は携帯電話の時代ですね。そうなんですよね、私なんか本当、私もそうですけど、ポケベルから携帯に進化して、携帯からそのスマートフォンに進化するこの過程を全て経験してますからね、今まで。ですね、携帯電話、スマートフォン、今後どのような進化されていくのかすごい気になります。まあ、明日から、ですね、まあでもね、ある一定以上になるとね、どうなんだろうね。私は一応今でもその2世代進むと、まあ携帯電話変えるようにはしてるんですけどね。まあ昔みたいにコロコロ変えるっていうのはね、1台1台の金額が非常に高くなってますので難しくはなってきますけどね。はい。まあ最初の携帯は画面がモノクロであると、カラー液晶になった時はびっくりしたっていうことですね。そう、そもそもその携帯電話電話帳機能が最初はなかったですからね。電話帳機能すら。で、まあカラー液晶。で、着メロとかね。そういうのが出だした時なんかはね。で、着歌ですよね。まあでもその画面といえばですね、ゲームボーイなんかも最初はモノクロでしたからね。着音の、着メロのね、本売ってましたね。そう、楽譜作る的なね。私もその着メロとかね、自分で作ってましたよ。で、そう、ゲームボーイなんかもね、そのゲームボーイカラー、ね、今ではその液晶、ね、ちっちゃい液晶でも綺麗なね、カラー液晶で、その、遅延もなくね、映るんですけど、当時のそのゲームボーイなんかね、で、パケシ懐かしいですね。パケシ もともとその、何でしたっけ、携帯電話ね、モノクロの方が消費電力が少ないので、あえてそのモノクロ採用したっていうのがありますけどね。はい。そう、パケシね、これ、携帯電話、PHS 使用の際に無線パケット通信料が想像以上の高額になり支払い困難。ね、または支払い不能に陥る様を表現した俗語らしいです。まあ、今ではですね、そのスマートフォン時代に入ってですね、その、月額通信料上限を超えてしまったために、その通信速度制限がかかる状態をパケシっていうような感じのね、表現になっていますよね。そう、その携帯端末でですね、電子メールをやり取りしたりとか、着歌とかをね、有料コンテンツだとか、そういったのをダウンロードしたりとかね、しっかりしてたら、パケシしてしまうってね、のがありました。まあ、パケット制、定額制がね、登場することによってですね、まあ結構そのパケシしてしまうっていうね、のがありましたけどね。はい、では、そう、パケット定額にしていたからセーフだったけど、本来の請求額みたいに100万円以上になってた時あったんだよね。これ私もありますね。昔そのパケ放題にしてたら何円分使いましたっていうのが出てたんですよね。私も30万分ぐらいは使ってた記憶ありますね。はい。というわけでですね、こんなところですかね。はい、以上でございます。まだありましたね。地点シェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。昭和あるある、エロビデオやエロゲームと三次元のエロ本は無理だったが、じゃあエロビデオやエロゲームと三次元のエロ本は無理だったが、二次元のエロ本はノーチェックで中学生で普通に買えた。あ、そうですね。その何でしたっけ。私でも高校生の時に。エロゲー買いましたよ。いじめはいじめられる方が悪いという考えが蔓延しており、いじめを上告するといじめられている方が処罰されたため、先生とかに告げ口できなかった。そして、現在の教師陣はモンスターペアレンツにいじめられているとかが悩みの種だそうです。いじめはいじめられる方に原因があるんじゃなかったんですか、先生方。ということでございますけど。例えば ISDN で DOL 始めたら電話代が3万請求された。ああ、ありますね。私もその、何でしたっけ、テレホタイム以外でですね、ウルティマオンラインやってたら大変な金額、ね、請求されちゃいました。もうテレ放題がもうね、テレ放題は重要でしたね。はい。というわけでですね、以上ですね、お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけで最後まで聞いていただきありがとうございました。あ、そういえばその私が PC に目覚めた時はもう ADSL があったんでね。私が大阪に来た時はまだ電話回線でしたね。で、自分もウオで家に電話が高額になるのを見越して、専用線引こうと考えたことあるとかね。テレ放題でもその回線が細いので海外のエロ画像が上からちょっとずつ表示されていくのが楽しみだったって、なー懐かしいですね。今なんか画像なんか一瞬で表示されますけどね。昔はその電話めっちゃゆっくりだったんで、ね、ピーガガガガガーとかって記憶がある人いるんじゃないでしょうか。はい。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっと今日はアリスさんお休みでしたのでね、私ちょっとめっちゃずっと喋り続けて喉が疲れつつありますので、ね、 はい、次週はですね、2月の12日水曜日が放送となっております。来週はアリスさん復活してくれるとねいいかな。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。明日からですね急に寒くなるみたいです。すでにですねだいぶ寒い感じはしてますですね、まあ、コロナウイルスもそうなんですけど、普通のインフルエンザ風邪なんかに効かないんですけどね、気をつけてください。怪しいと思ったらすぐ病院に駆け込むのがいいんですよね。はい、ね、で昔はインターネットがなくパソッツですね、 FT サーブとか PC バンプとかモデムは高額で音響カップラで接続した、ね、こういうこの昔の思い出をね語り出すと気にはございませんので今日はこの辺にしておきましょう。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR でした。また来週も聞いてくださいね。See you next time. おやすみなさい。